5分間メンタル塾始まります。はい、こんにちは。いつも聞いていただいてありがとうございます。顔料です。メンタル系の書籍を複数出版しております。で、今日話すテーマ、HSP におすすめの小説その1というテーマです。で、HSP と言いますのは、感覚が非常に鋭敏で感受性が非常に豊かという特徴がある方々ですね。で、その中でこの HSP におすすめする小説の基準としまして、以下の4つですね。で、1つ目、ストーリーがはっきりするような、結論がはっきりするようなミステリーは含めません。で、2番目、アクション小説含めません。で、3つ目、人の死だとか病気を安直に扱って、この感動を煽るようなですね、感動ポルノみたいな作品は含めません。で、4、完全に僕の独断と偏見で、ご紹介させていただきますというこの4点をご承知おきください。 HSP におすすめの小説、レイモンド・カーバー著作の大聖堂。このレイモンド・カーバーという作家はですね、1958年から1988年まで30年間にわたって、詩人、作家として活躍された方です。で、アメリカ人作家ですね。で、残念ながら1988年に去年50歳で亡くなられてしまったんですけれども、かの有名な村上春樹さんがですね、1983年に初めて、彼の作品を日本語化したということで、日本でも読まれるようになったというような作家さんですね。で、この人の特徴というのはほぼ全部短編作品ということです。なので長い作品というのはほぼないはずです。僕全部読んだわけじゃないんですけれども、ほぼ短編作品で、統一されているというところですね。で、この人の作品のすごいところはですね、やはり短編小説なので作品で大きな出来事ってほぼ起きないんですね。例えばその昔別れた結婚相手とよりを戻そうとするだけのお話だとか、あとは夫婦でいて、その奥さんの友達が家に食事を食べに来るからっていうふうに招待するだけの話だとか、そういった短いお話、10ページから30ページぐらいの間で、もう人々の心の変化というのが克明に描かれるっていう作風なんですよ。で、まずはその大聖堂、このタイトルに出てきているこの大聖堂というお話を例に少しあらすじをご紹介したいと思います。この大聖堂の作品のあらすじはですね、まずこの夫婦がいるんですね。で、主人公このご主人の方で、この奥さんの友達がですね、目の見えない友人がいてですね、で、その人が数年ぶりに私に会いに家にやってきてくれるんだっていうことで、食事に招待するとこから始まるんですね。で、この目の見えない友人っていうのは男性なんですけど、当然主人公のご主人としては奥さんの男の友達が家に来るっていう時点で気に入らないわけなんですね。で、ましてその目の見えない人に対してどう接したらいいかわからないっていうところもあって、気に入らないプラスちょっと戸惑ってるみたいな複雑な感情で、で、実際にその友人がやってくるっていうところで迎え入れるっていうシーンから始まるんですけど、で、この主人はですね、やっぱり何かと気に入らないので、何気なく平静を装って接してるつもりでもですね、ちょっと意地悪を言っちゃうんですね。例えば、電車でお越しになったんですね、じゃあ電車の右側と左側どっちにおかけになったんですかとか、そういう質問をですね、目の見えない人に対してしてみたいだとか、あとはその、お酒を、じゃあお酒をよかったら作りましょうかっていうふうにこの目の見えない友人に対して言うんですけど、で、その目の見えない友人がですね、私はスコッチ島でね、バブっていうふうに言ったりするんです。このバブっていう表現がおそらくアメリカで言うそのあなたっていう表現で、ちょっと気取った言い方なので、気に障った的な表現なんでしょうね。なんでその主人がですね、心の中でバブだってよみたいな、ちょっとそういう毒づくシーンがあったりとかですね、何かと何かとこの目の見えないその奥さんの友人のことが気に入らないわけなんですよ。で、そんなちょっとギクシャクしたやり取りの中ですね、奥さんとそのご主人とその目の見えない友人3人でお酒を飲んだり食事をしたりするシーンで、世間話をするシーンなどがあって、で、やがてはですね、食事でお腹いっぱいになった奥さんが先に寝ちゃって、で、その目の見えない友人と主人の2人きりっていう気まずい空間ができるわけなんですよね。で、その間つけっぱなしにしてたテレビがなんとなくついてて、で、そのテレビの中ではその大聖堂を紹介するドキュメンタリー番組みたいなのがやってるわけなんですよ。で、その主人の方が目の見えない友人に対してですね、大聖堂ってどんなものかってご存知ですかっていうふうに質問したりだとか、そしたら 大聖堂っていうのは何百人の手で50年から100年ぐらいかけて作られる大きな建造物のことだろうっていうふうに言ったりだとか、いやでもこれはさっきテレビで言ってたことをそのまま言っただけなんだけどね、あははみたいな感じな会話をしてですね、でそうしたあの会話の中でですね、その目の見えない友人が提案をするんです。よかったらいい機会だし、この大聖堂の絵を2人で描いてみないかっていうような提案をするんですね。で絵の描き方はどうやってやるのっていう話なんですけど、紙とペンを用意して、まずご主人、目の見える方がですねペンを持って、その目の見えない友人の方がそのご主人の手を握って、でそのご主人が大聖堂のことを実況中継しながら、そのヒントを元手にその目の見えない方が絵を描いていくっていう、こんな感じなんですね。で最初はこのご主人も直接言わないんですけど、できるわけないだろう的な雰囲気でいるわけなんですよ。ですけどだんだんだんだん絵が進むにつれて絵が出来上がっていくわけなんですよね。でうまいとか上手っていう表現は一切出ないんですけど、だんだんバカにしてたこの目の見えない友人のことを すげえみたいな感じで、だんだんだんだん息を飲むようになってくるんですよ。でだんだんだんだん絵が完成して、でいつしかその大聖堂の番組は終わるんですね。で終わって、でその主人ももうしまいには目をつぶってですね、一緒になって目をつぶって、一緒に、こんな感じでこう手を動かして手を動かしてってやっていくうちに、もうだんだんもう絵が完成するんですね。でその時に奥さんがふらーっとなんとなくおしっこかなんかで降りたのかもしれないんですけど、二人何やってんのみたいな感じでけげんそうな感じで聞くんですけど、見ててよっていう風に答えるんですね、その目の見えない友人の方が。でいつしか絵が完成して、もう完成したんじゃないかいバブ、目を開けてよっていう風にその主人に対して言うんですけど、もう主人がもうその絵、目を開けないでもその絵のクオリティがやばいっていうことにもう分かってるんで、緊張で目を開けられないんですね、すごすぎて。で最後の一つ、最後セリフで終わるんですけど、これがまたいいセリフなんですけど、もう主人がもう目をつぶったままですね、全くこれはっていうセリフでこの小説が終わるっていう、こんなあらすじでございます。要はこのお話、大聖堂っていうテレビ番組をきっかけにですね、険悪な中にあった2人の仲が一気に近づくっていう様をですね、直接的な表現描かずにですね、圧倒的な表現力で描かれるっていう超素晴らしい小説です。もう私レイモンド・カーバーめちゃくちゃ好きです。で何冊か本あるんですけど、僕いくつかもう読み終わっちゃうのがもったいなくて読めないです。それぐらいですね、もう読み終わっちゃったらもうレイモンド・カーバーを堪能し終わってもう新しい体験は入ってこないっていうことを意味するので、もったいなすぎて読めないという、そんな状況に陥ってます。でこの大聖堂以外もですね、このめちゃくちゃカーバーの作品優れていますので、知らなかったっていう方ぜひ読んでみてください。レイモンド・カーバーマジで最高。